それでは本日のメッセージの箇所をお読みいたします。マルコの福音書6章の6節から13節です。マルコの福音書6章の6節から13節です。イエスは彼らの不信仰に驚かれた。それからイエスは近くの村々を教えて回られた。また十二弟子を呼び、二人ずつ使わし始め、彼らに汚れた霊を追い出す権威をお与えになった。また彼らにこう命じた。旅のためには杖一本のほかは何も持って行ってはいけません。パンも袋も胴巻きに金も持って行ってはいけません。靴は履きなさい。しかし二枚の下着を着てはいけません。また彼らに言われた。どこででも一軒の家に入ったら、そこの土地から出て行くまではその家にとどまっていなさい。もしあなた方を受け入れない場所、またあなた方に聞こうとしない人々なら、そこから出て行くときに、そこの人々に対する証言として足の裏の塵を払い落としなさい。こうして12人が出て行き、悔い改めを解き広め、悪霊を多く追い出し、大勢の病人に油を塗って癒した。本日はこの歌詞から主に使わされたのテーマで鴨下牧師よりメッセージをいただきます。
今私たちはレントと言われる季節を迎えています。前にろうそくが6本並んでいまして、毎週一周過ぎるごとに一つずつ灯火が消えていきます。主イエスの命の灯火が消えていくように、この6週にわたって主イエスが苦しみを受けられたことを、このようにしながら心に留めようとしているわけです。で、このレントの期間に私たちは主イエスが受けられた苦しみを、少しでも理解しようと思うわけですが、なかなか簡単なことではありません。私たちは主イエスのように不当な裁判を受けたり、あるいは鞭を打たれたり、あるいは十字架刑にされるというようなことを経験することはないわけです。話としては理解できるわけですけれども、どこかで自分とはそんなに関係のないことというふうに思っているかもしれません。主イエスと同じような試みを経験するということはなかなかイメージしにくいわけですけれども、けれども聖書を読んでいきますと、主イエスがどのような試みを受けられたのか、主イエスのお受けになった困難というものがどんなものであったのか、そのことを知ることができます。今日私たちに与えられている聖書の箇所は十二弟子の派遣と言われているところです。主イエスはご自分の弟子たち12人を2人ずつ組にして伝道に使わされました。で、その際弟子たちを送り出す時の、心がけること、そのことが今日のところに書かれています。7節から分かることは、まず2人ずつということと、権威をお与えになったということがここに書かれています。二人ずつというのは一人で行くのは良くないということです。一人で出かけて行ってくじけてしまうと、もう働く気持ちがなくなってしまう、そういうことが起こるので、二人で行ってお互いに支え合うように、 そういうことが必要だというわけです、そして権威を与えになったというふうに書かれていますけれども、どういう権威かというと、汚れた霊を追い出す権威、そんなふうに書かれています。汚れた霊というのをこう聞くと、私たちはいろんなことをこう考えるわけですが、昔の人は悪霊に疲れた人がたくさんいて、今はあんまりいない、そういうふうにこうつい考えてしまうわけです、けれども以前この汚れた霊に支配されていたレギオンという人の時にもそういうお話をさせていただきましたけれども、レギオンのような、極端な場合もあるわけですが、けれども神の霊に支配されていない人、つまり罪人というふうに言っていいわけですけれども、汚れた霊の支配の下で生きている人というのはほとんどだというふうに言っていいわけです。いや、みんなというふうに言ってもよいかもしれません。クリスチャンになったとしても、私たちはこの罪という問題と決別することは簡単ではありません。主イエスはご自分が弟子たちを使わしになるときに、人々が受けているこの罪の支配、汚れた霊の支配から自由になるように、そのことをするためにお使わしになった、そういうふうにここに書かれているわけです。主イエスの弟子は人が罪から解放される、そういう権威を受けて出かけていったけれども、先ほども言いましたように、主イエスの弟子であったとしても罪と無関係ではないわけです。あなただって罪があるでしょ、あなたにそんな人のことをとやかく言えるんですかというふうに言われてしまったら、もうお手上げということになってしまいます。ですから、そういう弱さを持っている弟子たちにご自分の権威をお授けになって、私の権威によって語りなさい、自分の立場で自分の資格で語るのではなくて、主イエスが権威を授けるから、それによって人と向かい合って語りなさいと、主イエスは弟子たちをお使わしになったわけです。昨年、宗教改革者ルターのこの500年、宗教改革の記念から500年を迎えて、ルターのことについて教会でも学びました。このルターのした祈りの中に、説教の前にした祈りというのがあります。その祈りはこういうものです。まず、私の罪を許してください、私の罪が妨げとなって神に近づくことができなくならないように、ルターはそういうふうに祈ったというふうに書かれているわけです。自分も罪を犯す弱さがある、そういう私が人に悔い改めを進める、そうだとすると、まず私の罪をちゃんと取り除いていただいて、そうでなければ人に罪のことを語ることはできない、悔い改めていないものが悔い改めについて語ることができるだろうかと、ルターはそう祈った。その祈りから教会で御言葉を語る者はこのルターから学んで、まず自分が悔い改めるということを教えられてきました。私自身、神学生として学んでいた時のことですけれども、このイギリスの大説教者と言われているマルチン・ロイド・ジョーンズと言われる人がいます。この人の本を読んでいた時にこんな文章を見つけました。望むと望まないとにかかわらず、 いつでも私たちの生活ぶりがまず最初の説教者の発言者となる。私たちの唇が私たちの生活以上のことを語ってもそれは無益である。どの本に書いてあったのかもう忘れてしまったんですが、私はこの言葉を読んだ時に衝撃を受けました。もうほとんど絶望的な響きを持って聞きました。御言葉を語る者が自分が生活できていないことを語ってもダメだ、そんなこと言われたらもう無理じゃないかという気がするわけです。自分がちゃんとできている範囲内で御言葉を語りなさいっていうことになったら、もう本当にごめんなさいとしか言えないです。もう降りてここから話すのをやめたいということになります。けれどもロイド・ジョーンズはそのことを意識していないといけないでしょうというふうに言ったわけです。で、ただよく読んでみるとここにはこういうふうに書いてあったんです。まず最初の説教者の発言者となる。説教者の姿形、それがまず語る内容よりも、ああこの人はこういう人だからというもう先入観になるわけで、その先入観がこのまず最初のイメージになってしまう。それはもう仕方がないことだというふうに言っているわけです。御言葉を語る人の姿、外見、あるいは学歴、そういうものがまず最初のイメージとして受け止められる。それは確かに仕方のないことです。けれども考えてみると、主イエスの弟子たちは多くは漁師です。あるいは主税人と言われるような人たちで、立派な立場にいたような人はほとんどおりませんでした。そんなことは百も承知で、主イエスはそういう者たちにご自分の権威を与えて語るようにというふうに言われる。あんな漁師の言う言葉なんか聞けないと確かにそれは人々は思うわけです。けれどもあなたは自分の権威で語るのではなく主イエスに与えられた権威で語る。自分にある立派な学歴、自分の姿形、そういうものではなくて私があなたを使わすのだというふうに主イエスは弟子たちを送り出した。ですから主に使わされるものもまたそういったもので自分を権威づけるということをしてはならないということでもあります。そうやって8節と9節で今度は伝道に出かけていくときに持っていく持ち物のことが書かれています。この先週の金曜日、娘が幼稚園の行事で金華山に登りました。遠足っていうやつなんでしょうか。で、持ち物は履き慣れた靴、おやつ、おにぎり、お弁当を食べるときに敷く敷物、まあ、そんな程度です。まあ、あんまりたくさんのものを持って行ってですね、幼稚園児がこう重たいリュックを背負って山に登るなんていうのはこうできないわけで、必要なものだけ持ってくるようにということが書いてあります。山登りの邪魔になるわけです。先日行って娘にどうだったというふうに聞きました。登る途中でもう死んで帰りからは眠りながら帰ってきた、まあ、そんなふうに娘が言いました。登っている途中でもう死んでるのに帰りは眠っているってどういうことだろうと、まあ、思ったんですが、まあ、娘なりの表現ですけれどもヘトヘトになったということなんだと理解しました。主イエスの弟子たちが使わされていくとき、その山に登るときに持っていく幼稚園児の荷物よりももっと少ない荷物、お弁当もおやつもありません、着替えもダメ、日帰りの日程ならわかるんです。 子供の足で1時間ぐらいの山を登るというわけにはいかないわけで、何日も出かけたと思います。あるいはこの後弟子たちは何ヶ月何年というふうに使わされていきました。その後の弟子たちの伝道に派遣されていく時の根拠になっている聖書の箇所です。その弟子の心得として書かれているのは、何も持っていくなということです。でここに主イエスの宣教の基本があるわけです。で何よりも主イエスご自身、天からこの世においでになった時に何にも持たないで裸一貫、まさに赤ちゃんとして生まれるところからお始めになった。天国の七つ道具というのがあったかどうか分かりませんけれども、そういう便利なアイテムをいっぱい持ってきて、これを持っていったら上手に伝道ができるというようなことではなかったわけです。何にも持たないところで主イエスご自身も伝道をなさった。弟子たちにもそのことを体験させようというわけです。体験して何がわかるのかというと、神がすべてのものを備えてくださるということを知ってほしいということです。神に信頼したら良いのだということです。でこれは実際に経験しないと分かりません。やってみないと分かりません。自分のお気に入りの七つ道具を揃えてこれだけ持っていれば安心というようなことではなかったわけです。何にも持っていなくても大丈夫、主に信頼するだけでやっていくことができる。でこれが主イエスの生涯の根底にあったものです。どれだけ困難を経験したとしても神は支えてくださる。今レントを私たちは迎えているわけですが、私たちはそのことを心に留めるならば、どんなに困難なことがあったとしても何もそれに対抗するものを自分は持ち合わせていなかったとしても、主イエスはそれでその苦しみを全部お受けになりながら、ただ神を信頼した。私たちもそういう信仰に生きることが求められている、そういうことが分かってくるのです。10節では、どこでも一軒の家に入ったらその土地から出ていくまではその家にとどまっていなさい、まあ、そういう原則が書いてあります。伝道していく中で最初に訪ねてあなたを迎え入れてくれた人の家に、その町にとどまっているまではずっとそこにいなさいというわけです。途中でもっといい条件の家を見つけて、あ、じゃあ今度からあなたの家に行きますという、そういうことはしてはならないということです。コロコロコロコロ拠点を変えてはならない、そういうことが大事だというんです。持ち物をもしこの時何も持っていくなということで、まあ、杖は持っていってもよかったわけですが、他のものは一切禁止されています。持っていくものは3つまで。もしそういうことであったとしたら、その3つを何にしようかということを一生懸命考え始めると思います。おやつは200円まで、バナナは入りません、まあ、そういうことが起こるわけです。バナナはいいんだったらきっとみかんもセーフ、いちごも持って行ってもいいよね。そうやってどんどん何が持っていけれるのかっていうことに心を向けるようになります。気がついてみると何のために使わされているのかが分かんなくなって、いつの間にか自分の持っていけれるものに一生懸命執着してしまう。 A さんの家に行くと朝パンを出してくれる、 B さんの家に行くとご飯と味噌汁が出る、ご飯と味噌汁の方が好きだから B さんの家に変えたいけど、そういうことは認められていないっていうことなんです。自分の都合で自分の条件でいいところを選んでいったら、どんどん人から信頼されなくなっていきます。 主はここで徹底的に自分の持ち物や条件が整うことではなくて、全部神様に任せてしまいなさい、そして御言葉を語ることに集中するということを弟子たちにお求めになりました。けれどもそうやって伝道しても受け入れられない時がある、まあ、11節で、その時はもう次の町に行きなさいということが書いています、書かれています。こうなんとなくですが、自分がその町に使わされていってうまくいかないと、こう意地になってですね、伝えるのは神様の福音なんだから、やっぱりこの町の人たちに何とか届くまで頑張らないといけないのではないか、そんなふうにこう私たちはつい考えてしまうわけですが、ここではそうではなくて、次の町に行ったら良いということが書かれている。それは何が大切なのかということがここで明らかになっているからです。絶対成功するまでそこにいるということが大事なのではなくて、神の御言葉を語り伝えること、そのことが大切なので、受け入れられないのなら次の町に行ったらよい。実際に今日の聖書の箇所の直前に何が書いてあったかというと、主イエスは自分の故郷に行って伝道なさいました。そして主イエスはご自分の故郷でほとんど何の働きもすることができなかったということが書いてあります。きっとこの箇所の後でこの十二弟子の派遣というのがなされているのには、そういう意味があるんだと思いますけれども、主イエスであったとしてもうまくいかないことがある。それは弟子たちにとって慰めであったと思います。うまくいかないときは次の町に行ったらよい。一生懸命御言葉を語っても届かないということがある。自分のやり方がまずいのではないか、自分の努力が足りないのではないか、そういうふうについ自分を責めたくなるのですが、主イエスも失敗したんだから次の町に行こう、そういうふうにして出かけていったらよいということがここに書かれている。弟子たちはその後ずっと伝道の生涯を続けていくわけですけれども、この言葉に慰められてきたに違いないんです。私たちがドイツにいた時に、最後の半年間ウィルデンという町の教会で伝道の実習をいたしました。その教会の牧師はクノッペル・パウル・ゲアハルトという名前の先生でした。このクノッペル先生は、まあ、実は、まあ、今はドイツで牧師をしているわけですが、30年ほど前日本の教会で宣教師として働いたことのある先生です。知っておられる方もあると思います。当時この先生が日本で働いていた時、私は高校生でした。このクノッペル先生と非常に仲が良くて、いろんなことを教えてもらいました。特にこの先生が私に教えてくださったのは、ながらで何かをするなということでした。テレビを見ながら何かをする、音楽を聴きながら何かをする、それは効果的なのではなくて、実はちゃんと考えるということをあなたから奪っている、そういうふうに教えられて、私は20代の頃ほとんどテレビも音楽も聴きませんでした。自分は今何をするのか、ちゃんとそのことを向かい合って考えろということをこの先生に徹底的に教えられました。とっても優れていた先生でしたけれども、このクノペル先生が最初で日本に伝道した4年間、誰も教会に来ませんでした。それでこの聖書に書かれているように、クノペル先生はまさに足の靴の裏の塵を払い落として次の町に 伝道しに行ったということを話してくださったことがあります。足の裏の塵の払い落とすというのは、当時のユダヤ人が異邦人の町に旅に行った時に、異邦人の町から帰ってくると、その異邦人のものを自分たちの町に持ち込まないために足の裏の塵を払い落としてから帰ってくるという、そういう習慣があったんだそうです。神にふさわしくないものは持ち込まない、そういう意味がもともとあるんだそうです。あなた、私の語る言葉、神の言葉を受け入れないあなた方はと私たちは関係ない、そう言って塵を払い落とす。ある意味では厳しいことですけれども、グノッペル先生はこの言葉に本当に助けられたということを話しておられました。もちろん主イエスのことを考えてみてもそうですが、主イエスはご自分の家族に福音を語っても届かなかった。そしてそこで伝道することができなくて他の町に行かれました。けれども後でこの主イエスの兄弟たち、ヤコブとかユダという人たちは教会の指導的な立場の人になります。この時は届かなかったけれども、また別の機会に届くということがある。だから永遠にもうこの人たちはダメというようなことではなかったと思います。まずこの時はダメなら次の場所に行きなさい、そういうふうにして神の御言葉は今日に至るまで語られてきました。12節と13節ではここのまとめの言葉が書かれています。こうして12人が出て行き、悔い改めを説き広め、悪霊を多く追い出し、大勢の病人に油を塗って癒した。福音を語って罪から解放する、言葉と技、これが弟子たちの働きです。このことのために弟子たちは使わされています。ということは主イエスもまたこのことのために使わされているということです。福音を語って人を罪から解放し、悪霊から自由になって癒される、その人がその人として喜んで生きていくことができるために主イエスは使わされている。そのために神の座を捨てて何にも持たないものとしてこの世で歩んでくださった。そしてただそこにいる人が喜んで生きることができるようになるために、主イエスは自分の持っているものを全部捨ててその人に寄り添ってください。主は私たちに自由を与えるために、私たちが喜んで生きることができるためにこの世に来てくださいました。そのために全てのものを捨ててくださいました。ここに神の愛が示されています。そしてこの主イエスの愛を受け取ったものが、主イエスによって自由にしてもらったものが、今度はその人が使わされていって、主イエスのように人を愛する、主イエスのようにその人に喜びを伝えるものになる、そのようにして使わせてください。ここで使わされている弟子たちはまだ主イエスの十字架も復活も知りません。まだ全部のことが分かったわけではない。それでも弟子たちを使わしになる、それは神を信頼するということが分かってくれればよいからです。神を信頼する、神が全てのものを備えてくださるということが分かったらいいわけです。そのために主イエスは来てくださって、私たちが本当に喜んで生きることができるために、まさに命がけで私たちを愛してください。 そのことを私たちに身をもって経験してほしいと思っている。私たちがそのことを経験するときに、私たちの語る言葉は説得力を持ちます。私はそういう神様の恵みを知りました、だからあなたにも知ってほしいと思う。まさにその説得力こそがキリストに与えられている権威だというふうに言っても良いわけです。神は私たちが汚れた霊に支配されたまま、罪に支配されたままで生きることを望んではおられません。神の霊に支配されて、神が共にいてくださることを知ってほしいと思っている。キリストと出会って、キリストがどんなに私たちを愛してくださるかを知ってほしいと思っている。そして神の霊を私たちに与えてくださって、私たちはこの世界で孤独ではない、一人ぼっちではない、神が一緒にいてくださるということを私たちに分かってほしいと思っておられる。私には何もないのではない、神が全てのものを支えてくださる、そう約束してくださっています。今年の年間聖句の御言葉を思い起こしていただきたいのです。私たちの神主は、乾く者には命の水の泉から値なしに飲ませてくださる、そういうお方です。命の水の泉にはどれだけでも汲むことのできる豊かな神の恵みがある。宗教改革者のルターの祈りにこういう祈りがあります。あなたは全能の神の御前でスープ一杯くださいというお祈りをしていないか。自分の生活のことだけを考え始めるとそういうことになります。私の生活を守ってほしい、けれどもそれは偉大な神の御前でとても小さな祈りでしかありません。その神にふさわしい祈りというのがあるはずです。自分の生活だけを考えるのではなくて、神ご自身を知ってほしいと主イエスは願っているのです。私たちの信じているお方がどれほど素晴らしいお方か、どれほど豊かなお方か、この神があなたに与えられている、この神の御前で生きることが許されている、私たちの生きる確かさを私たちに味わってほしい。私たちはこの神と共に生きていくときに、その神の素晴らしさを知っていくことができるようになる。そうしてその方を私たちもまた他の人に伝えていくものとされるのです。お祈りをいたします。この天地万物をお作りになった全能の神主よ、あなたが私たちの神主でいてくださることを心から感謝いたします。あなたはすべてのすべてです。私たちはあなたのものです。主よ、どうかあなたのことを深く心に留めることができますように。そしてあなたを日ごとに知ることができますように。主イエスがすべてのものを捨てて歩まれたように、私たちも何もなかったとしても、あなたがすべてのものを備えておられることをどうか知ることができるようにさせてください。 私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。